改めておはようございます。本当にようこそいらしてくださいました。皆様を心からイエス・キリストの名前で歓迎させていただきたいと思います。せっかくですのでクリスマスの挨拶をですねいたしましょうか。私がメリークリスマスと申しますので皆さんもぜひメリークリスマスとですね答えいただきたいと思います。メリークリスマス。ありがとうございました。11月1日はですね、私たち家族にとって一つの特別な日でありまして、それは飼っております愛猫シロちゃんのですね誕生日で、19歳になりましたね。ちょっと写していただきましょうか。こういう感じでですね、本当にまあ、のんきなやつでありまして、いつもこういうあくびをしてるわけではないんですけど、たまたまスマホで撮ろうと思いましたらあくびをしてくれましてですね、いいタイミングだなと思いましたが、調べますとですね、猫の体温というのは38度から39度なんですね。私の体温よりもちょっと高いですので、湯たんぽ代わりというわけにはいけませんけども、やはり寒い夜はですね、こうこの辺にこうガッと、なんかこの辺うろうろしてですね、睡眠をさばたけるので捕まえてガッとここに引き寄せてですね、そうするとなんかぐるぐるぐるぐるっと気持ちよさそうにですね音を鳴らして、やがて眠るというようなことなんですけれども、これ猫というのは皆さんご存知のように哺乳類ですよね。で、親と子のための辞書というのがありましてね、それで哺乳類というのを引いてみました。こうなりますね。動物分類上の脊椎動物の中の一つ、生まれた子が母親の乳を飲んで育つ動物、体が毛で覆われている、呼吸は肺で行い、食性は草など植物質を食べる草食動物、他の哺乳類や魚、昆虫などを食べる肉食動物、食物も動物も食べる雑食動物など様々で、最後にですね、人もこの仲間と書いてありましたね。あ、なるほど、そうかと。やっぱつながりがあるわけですよ。ですから似てるところもこういろいろないわけではない。けどもやっぱり違うなと思うこともいくつもある。で、特に今朝注目したいその違いというのは、それは神を思う思いが私たち人間にはある。白にはないということなんですね。で、あるですね、牧師が、重い病に倒れて入院されている、自分は神様のことなんて信じませんっていう方に手紙を書いたん。もう何度も何度もその手紙のやり取りをしましてね。で、それがそのまま本になっているっていうものがありまして、で、その中でですね、その牧師は、ある時こんな手紙を書くんですよ。では、写していただきましょう。誰々さんは、僕は神を信じないと言いましたね。不思議に思いませんか？もし神という存在を全く心に思い浮かべることができなければ、そもそも神を信じないということもできません。不思議なことに、私たち人間は誰でも神という方を思い浮かべることができるのです。次お願いします。神はいない、いるはずがないという無神論者は、実は最も強烈に神の存在を意識している人々なのです。でなければ、神はいないと断定できません。不思議なことに、世界中のあらゆる国で、あらゆる文化において、あらゆる言語を持って人は神という存在を語り、信じているのです。聖書によれば、それは人間が神に作られたからです。ね、さらにですね、次お願いします。しかも、他の犬や猫と違い、人間は神の形として創造されたと教えられています。ですから、私たちの心には神を思う心があるのです。信じないと言えるのも、そのような心があるからです。神を思う心はあるけれども、信じたくない、認めたくないというのが 現実の姿だと思います。こういうんですね、まあ、そのシロちゃんを、まあ、私は、まあ、食事の時間にはですね、こうカサカサカサっと餌を入れますとトコトコトコとこう寄ってきますよね。でもすぐには食べさせない。必ずですね前足をこうピュッとこう引き上げましてね、で合わせて天のお父ちゃまこの食事を感謝していきますアメンとこうねお祈りをしてから食べる。でその時も、まあ、おとなしくですねこうしてたのがシューッとこうなってまたこうやってカカカカとこう食べるんですけど、でもそれは完全にですね飼い主の自己満足の世界でありまして、本人は祈り心も何もない。それは現実であります。でも人間はあらゆる文化で神を求め、それゆえに神を作ってきたわけですね。で、聖書にも神が語られている。じゃあその世界中にあふれるさまざまな神々とこの聖書の神というのは同じなのか、あるいは違うのか。で、少なくとも言えることは、世界中で作られてきた神々というのは人間と同じかそれ以下だということですね。なぜならばそれは人間によって生み出されたものなので、人間が自分以上に優れたものを作ることはできませんから、やっぱり人間以下のものなんですよね。それが作られた神々の限界であります。それでも、その作られた神々に、祈祷を捧げ、また祈願し、あるいは捧げ物を捧げることで、慰めが与えられる、力が与えられる、生きる力が湧いてくるっていう、それはそれで意義があるわけですよ。だけども問題はその人間によって作られた神々に本当に私たち人間が願っている幸せというものを与えることができるのか否かですよね。で、聖書は神がこの宇宙を、この世界を、そしてこの私たち人間を作ったと言っています。作り主、創造主、それが神なんだと言ってるわけですね。で、その創造主の一人子イエス・キリストがこの地上にお生まれになった、それがクリスマスなんだ。ご存知のようにメリークリスマスというと、それはクリスマスおめでとう、世界中で今メリークリスマスと言われてるわけですけど、考えたら不思議なことですよ。キリスト、まあ、クリスマスというのはクリスというのがキリストで、マスというのはお祭りということですよね。世界中でキリストの誕生が今お祝いされている、ね、そんな人は、つまり世界中の人々に誕生日をお祝いしてもらえるようなそういう人は他にはいないわけですよね。じゃあなんでキリストだけ？それは聖書によると作り主である父なる神がその一人子をこの地上に送った、それがイエス・キリストだからだというわけですよ。で、今日お読みいたしました聖書の箇所をちょっと出していただきましょうか。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た、まあ、ローマ皇帝ですよね。で、それはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々はみんな登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。そして次お願いします。あ、ごめんなさい、これはですね、実は今日のこの聖書の箇所を開いている時に、一つのですね事故を思い起こした、その上にまあ関わるこの絵なんですけどもね、先ほどの、住民登録に、まあ、駆り出された多くの人々、その中にやがてイエスを産むマリアとその夫ヨセフがいたわけですけど、まあこの無理やりに、つまり自分はそこに行きたいと思ってるわけではないんだけれども、ベツレヘムにですね生かされたということですよね。で、私たちの人生にはそのように別に願ってもいないけれども強制的にですね、そうさせられる、あるいは災いがですね無理やり襲いかかってきてうろたえる、あるいは人生の歯車が大きく狂うっていうことはあるわけです。 で、そういうことを思い巡らしているときに、2010年のですね、8月の5日に起こった、南米はチリ共和国のサンホセ鉱山というところで、起きた大規模な崩落事故というのを思い出しました。あ、そういえばって皆さんも思い出される方はおられるかもしれませんけども、で、その事故でですね、600人以上の、そこにこう閉じ込められた人自体はですね、33人の人たちだった。で、634メートルもですね、下の地点で彼らは閉じ込められるわけです。それをその坑道の入り口からですね、直線で634メートルっていうことですから、六甲山が1000メートル近くありますからね、上から3分の2ぐらいのところで考えたら、かなり深いところだと思いますけど、そこにですね、当然こう、坑道というのはジグザグ、ジグザグとこう行くわけですから、5キロぐらい歩いたところだったそうですけどね。で、少し見にくいと思うんですけれども、ここにその、真ん中にですね、2本目のトンネルっていうのがありますね。これが貫通しまして、救出のために利用されたトンネル。けども、このトンネルによって全員が救出されるまで69日もかかった。だからその事故があった時に、そしてもうどうしようもない、もうこれは助けようがないというふうに諦めかけているその時、つまり生存がもう絶望視されたその時にですね、この、一本目のトンネルがかなり彼らがいる地点の近くまで行ったんですけども、で、こう、下ろして、で、しばらくしてまた、こう、戻したらですね、その先っぽに、私たちは皆生きている、元気だっていう、字が書かれたですね、メモが縛り付けられてた。あ、みんな生きてるぞということで、何としても救出しようということで、その救出作戦が展開されているわけですよ。で、その33人の方々は、3日分の食料しかなかったので、それをこう分け分けしながらですね、いつ助けが来るかってわからないもんですから、2日に1遍、1人牛乳一口、ビスケットと桃を一切れずつ、そしてツナ缶をスプーンに2杯、あ、ごめんなさい、この、そうですね、2さじですね、を、この、ちょぼちょぼちょぼちょぼと食べながら命をつないだ。ですね。そして、こういう、フェニックス不死鳥という名前のですね、道具でもって、一人また一人とですね、救出されていくということがなされて、最終的にこの全員が救出されたと。で、全員がその誰も命落とすことなく救出されたというだけでもすごいことなんですけど、でもそれだけじゃなくって、全員がですね、肉体的にも精神的にも非常にこう健康な状態だったと。それが、世界の注目を集めたわけですよ。なんでこんな極限状態でみんな元気だったんだろうかと。ね。それで様々な人々がそれを研究した。で、分かってきたことは、その彼らの33人のこのしばしの共同生活を支えた3人のリーダーがいたと。で、1人はその作業班のリーダー。で、2人目は、かつてですね、半年だけ看護師をした経験があるっていう、そういう人。で、その二人はそれぞれ、あ、なるほど、そういう立場だし、そういう経歴だから、よくやったんだろうな、と。三人目のリーダーというのが、マリオ・ゴメスというですね、60代の、最高齢のですね、普段は目立たない人だった。で、けどもその方は、話を、一人一人の話を聞き、そして共に祈り、慰めを与え、励ましを与え、希望を与え続けた。で、一人一人にですね、ずっとそれを毎日毎日し続けたって言うんですよ。で、その人の存在が非常に大きかっただろうなっていうことが言われているわけですね。で、なぜそのマリオという男性はそうできたのか。それは彼自身が毎日どんな絶望的な状況であっても、神は生きておられ、イエスは私と共に、私のうちにおられて、そして、必ずこのことも益と変えてくださる。そういう、この、 聖書の御言葉に基づいた信仰を持って、彼自身が日々慰めを与えられ、励ましを与えられ、希望を与えられていたから、そういう関わりができたんだってわけですよ。ね、で、私たちの中に、どうでしょうか、こんな大惨事に見舞われるっていうような経験っていうのは一生に一回あるかないか。けれども、日常生活の中で、あ、困ったなぁ、ね。あるいは、しんどいなぁ、辛いなぁ、どうなっていくんだろうかなというような行き詰まりを感じるっていうこと。それは、それどうでしょうか。この2013年を振り返っても、お互いに、通らされてきたところではないかな。そしてそれが人生だということを改めて思います。それでも、ある方々は、いやいや、結構毎日楽しく充実した日々を送っているよ。だから何の不足もないよって思われると思います。しかしそれはごくごく限られた人々の状況であって、広く日本中、世界中に目を向けるときに、むしろ多くの人々が行き詰まっている、苦しんでいる、悲しみの中に、閉ざされているような歩みを強いられているということが、わかります。私は直接戦争に巻き込まれているわけでもない。それほど、とんでもない、この人間関係の圧力の中でダメージを受けたっていうわけでもない。大した病気もせずに、この一年過ごさせていただいた。でもそんな私でも、この、関わらせていただく、いくにもの方々の大変な状況を見聞きしながら、いや、神様が生きておられるのにどうしてこんなことがあって、そんな思いを幾度も抱きました。皆さんいかがでしょうか。けれどもですね、私は神様を信頼するっていうことをずっとやめなかった。そして、ここにおられる幾人もの方々が、客観的に見るならばもう神様を信頼することなんてやめてしまったらいいのにというようなところを通らされていると言ってもいいような状況で、いや、神様を信頼するっていうことはやめることができない。むしろもっとそういう状況だからこそ神様を信頼して、神様からの慰めや力を、希望、生きる喜びをいただいて、これまで歩んでこられたっていう事実があるわけですよね。どうしてなんだろうか。どうしてクリスチャンっていうのは神様を信頼することをやめないんだろうか。で、こんな言葉ですね。次出していきたいと思いますけども、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。そしてその子を布にくるんで会話を家に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。マリアが産んだこの子はイエス、主は救いという意味の名前を付けられます。で、このことは実はこのイエスが誕生する数百年前、あるいは千年以上前に、預言者という人々を通して預言されていましたね。どういう部族の、どういう家系に、いつ頃、また、どこで、何のために生まれるのか。そして、どんな生涯を送り、どんな死に方をするのか、ということが予言されていた、あらかじめ。そして、その通りに生まれてきたわけです。そんな人、まあ、先ほど世界中で誕生日を祝われている人はいないって、イエスぐらいだって言いましたけども、あらかじめそのように予言されて、その通りに生まれ、生き、死んだという人もまた、このイエスのみですよね。で、このイエス・キリストって何のために生まれたのか、その誕生は、私たち一人一人と決して無関係ではないのですね。で、そのことをですね、ある、ちぎり絵作家の方の文章を通して ご一緒に受け止めたいと思うんですけども、皆さんちぎり絵っていうのをご覧になったことあるでしょうか。ちょっと映していただきましょうか。こんな、ちょっと私を消していただいて、はい、ありがとうございます。この、これ全部ね、和紙を小さくちぎって重ねてですね、できたものなんですよ。これ復活っていう絵だそうです。次お願いします。これはですね、クライマーっていうですね、クレーマーじゃないですよ、このこう、ね、登っていってるっていう名前の、そして次はですね、その小冊子の表紙になっている教会の絵ですけども、美しいなと思いますよね。で、このちぎり絵を作られるですね、森住由紀さんっていう方がおられるんですね。で、この方の、まあ、全部ご紹介したんですけども、時間の関係で後半だけ、ご紹介しますが、では映していただきましょう。仕事の傍らで楽しみにしていたのが、映画鑑賞です。いわゆる単館系映画。つまり、大手配給会社の興行に属さない独立的な作品を自主上映する会で、ある男性と話すようになりました。そこで見た欧米や中東の映画には、神なしには語れないようなものが多々あり、私が世間話のつもりで、映画に神様が出てくると途端にわからなくなります。というと、はい。その人は、神様を知るには、きちんと学ぶ必要があります。神は人間がある日ふっと理解できるようになるようなものではないので、と言いました。その学ぶという言葉に、私はとても強い抵抗を感じました。私は、神というのは人それぞれ百人百様のもので、結局は不価値な存在、知ることなんてできない存在と考えていました。学ぶ?いやいや、お勉強でわかるはずがないのでは?と、ね。次お願いします。その人は私が実質的に初めて出会ったキリスト者でした。以後、私は彼にたくさんの質問をしました。キリスト教の宣教師は方々の国に行って、あなたの神様は違いますよとか言って布教するのでしょう。それって独善と言いませんか?などなど。その彼の高校時代の友人、山口洋一牧師、現東京キリスト教大学学長の紹介で、私は前橋キリスト教会に通ってみることにしました。次お願いします。礼拝では、牧師が誰にでもわかる平易な言葉で祈り、その祈りはただ自分の願い事だけではない。人間の生き方そのものに関わる深さを持っていることに驚きました。とはいえ、人間は皆罪人で救われる必要があるという説には違和感を覚えるばかりでした。そして、救いの核心とされるイエス・キリストの死後の復活を教会の方々が歴史的事実として堂々と信じていることに絶句しました、ね、なかなか素直なこうああそうだろうなっていうのはね、気持ちにさせる文章じゃないですか、ね、で次お願いします。聖書は分からない部分は分からないままに読むほかない書物でした。それでも日曜礼拝の前に開かれている30分ほどの聖書入門クラスに通ううちに、私が密かに抱えていた現実の問題に聖書のある箇所が迫ってくる時が来ました。それは、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っていますという新約聖書ローマ人への手紙の言葉でした。と。次お願いします。その頃の私は、結婚願望がありながら、その決断ができず、恋愛の現場からいつも逃げ出して相手を残酷に傷つけることを繰り返していたのです。私は、それを少女期から刷り込まれた結婚とは恐ろしいものという絶望感のせいだと思っていましたが、ご両親が不仲で非常に苦労なさったところがあるんですよね。で、結局のところ、それはあくまで自分が快適であることへの激しい執着、何一つ譲ろうとしない冷たいエゴイズムだった。他のどんなもっともらしい理由も全て後付けだと気づき始めたのです。って言うんですよ。さらに次お願いします。私は注意深くしていれば、そこそこ良い人として一生終わるかもしれない。それがお利口さんに違いない。でも、 もし心の中がすべて見えたら、私はとても外を歩けない人間だ。聖書が指摘する罪とはこれなのか。だとすれば私は内面が破綻した状態で生きているのかもしれないと思いました。ね、最後です。次お願いします。私は聖書を好奇心からではなく、神様からの個人的な手紙のように読むようになりました。そして約半年後にキリスト者として生きる決心をしました。ここにですね。先ほど、こんな見言葉を見たじゃないですか。次お願いします。男子の初子を産んだ、そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かした。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。もし聖書が言うようにイエス・キリストというのが救い主であるならば、あるいは聖書が言うように王の王、主の主であるならば、大歓迎されて、それこそ世界中のどんな大富豪にも勝る豊かな暮らしの中でみんなから崇められるような、そういう生まれ方、生き方がふさわしいのではないでしょうか。けれども宿屋には彼らのいる場所がなかったという言葉に象徴されるような、与えても尽くしても拒まれて拒まれて、最終的にはその当時の極刑である最も無残で恥ずかしい十字架刑で殺されてしまうというような惨めな終わり方で終わった。でそういう生涯を彼は送ったんですよね。どういうことなのか。でそんな無残な囚人であるにもかかわらず、実は世界中で、そうです、世界の実は3分の1の人たちは今日ただのこの、あ、クリスマスおめでとうってめでたいよねっていう、その主人公不在の楽しいクリスマスではなくって、キリスト教会でまさにそのイエス・キリストという方を救い主として崇めながら礼拝するということをしているわけですね。そんな多くの人々が、なぜそんな囚人を、なぜそんなイエスを。で、ある人たちは神話、あるいは伝説として片付けます。でけれども通常そのような神話や伝説というのは、その主人公が死んでからかなり長い期間が経ってからできるものですよね。でもこの聖書の中で特にイエスについて語り伝えている新約聖書の最初の4つの福音書というのは、イエスが生きていた時代に生きていた多くの人々がまだまだ生存するときに成立しています。ということは、偽りを書こうと思っても書けないときに、真実な出来事として赤裸々にその初代教会のリーダーシップを取っていたペテロという人物でさえも大失敗をしたことも包み隠さず書くというような、そういう形で書き記されている、記録されている。でそのような聖書という中で、このイエス・キリストはこういう意味で生まれ、こういう意味で生き、そして何をして死んだか、しかもその後蘇って、ここが一番多くの人々にとって、いやそんなことはありえないでしょうという部分なんですけれども、確かに復活したイエスに会って、多くのこの500人を超える人々が、私は確かにこの蘇ったイエスに会ったと。そしてこの直属の弟子たちは、私はイエスの弟子です、イエスは確かに救い主です、彼は蘇ったんです、この方を信じれば救われるんですということを言わなければ殺されなくて済むのに、それを言い続けて笑って殺されていったという事実がある。でその延長にこの世界中のキリスト教会という存在がある。不思議なんですけど、イエス・キリストは確かに私たちのこの全人類の自分自身ではどうすることもできない罪から救うために来られた救い主なんだということを否定することができないというわけですよ。だから世界中で今もこの人のお祝いがされている。もちろんイエスでなくても、あの鉱山が崩落してこの閉じ込められていたあの30人以上の人たちを慰めることができる、希望を与えることができる、そういう人は確かにいたわけですよね。 同じように私たちの人生にもそういう支えになる、あの人、この人、この思想、この哲学があるわけですよ。その恩恵を私たちもいただいている。けれども、あのマリオ・ゴメスでさえも、この自分自身の力で地上から600メートル以上下がったあのところで完全に閉ざされている、そこから自分自身もまた他の人々をも脱出させること、つまり自分たちを救い出すことはやっぱりできなかった。上からこの救出の人たちが何とかしてこのトンネルを通して、そこでこう一人一人救出するということでしか救われる道はなかった。同じように私たち人類を救うためのその救い主というのは、私たちのこの世界の中にいる私たちの仲間、私たちの人間の中からではなく、上から来た神という存在でしか本当の意味での救いを私たちに与えることはできないわけです。それが聖書の主張ですね。そしてイエスはこう言いました。次お願いします。私が道であり真理であり命なのです。たった一本地上と地下をつないだあの道しか彼らが救出される道がなかったように、イエスという道、私は道を教えることができますよではなくて、私こそ道なんだと言い切って、そのように殺されよみがえったイエスで、このお方こそが信頼に値する救い主なんだと聖書はまっすぐに私たちに言うわけです。それを多くの人々が信じて、その人生が変えられてきた。今日この後洗礼式が持たれます。本当に嬉しいことです。洗礼を受けるその方もまた、ある時イエス・キリストを私の救い主として信じた、自らの罪を認め、そしてこの方によって救われたい、そしてこのイエス・キリストを心にお迎えなさって、今日の日をお迎えになる。どうぞ心の扉をぜひ今よりも少しでも開いていただいて、このイエス・キリストっていう方、あなたの人生にも、そしてあなたが愛する人々の人生にも必要なこの方に、主よ、どうぞ私を、そして私の愛するあの人、この人をどうか幸せに祝福して導いてくださいって、そんな思いで祈り心で過ごし始めていただきたい、そのように願ってやみません。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、感謝します。イエス・キリストが私たちの救い主としてこの地上に生まれてくださった、この幸いなクリスマスの礼拝をありがとうございます。どうかお一人一人があなたから愛されて、偶然にではない神様によって、この時にこの状況にこそと狙いを定めるようにして、この地上に生を受け、これまで歩んでこられたかけがえのないお一人一人として、これからも守られて祝されて、主よ、一度きりのこの生涯を希望のうちに全うし、永遠の命を得て、死に対する神様による解決を得て歩んでいかれますようにお願いをいたします。この後の洗礼式のひとときをも祝福してください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは